始まりました。はい、どうも、アバリスクラジオ局モリエンテスラジオの特別会、我が家の最終的解決を劇団員のみで濃厚に振り返ろうの会でございます。
濃厚にね。濃厚になるかな、
濃厚ですが、その時間がちょっとケツが決まってるん
で。それ言うの言わなくていいんじゃない。
はい、アガリスクの富坂です。
塩原です。
高田です。
熊谷です。シムです。
諏訪野です。
鹿島です。
浅野です。
佐伯です。
はい。ということで、選択の佐伯さんも含めた、はい、今何人
?9 人。9
人
で
振り返りました。これ
全員でさ、ラジオ君の初めて。
初めて。
ほんまや。
そうです。
そうか。
てか、佐伯さんも知らない人も。
そう、結構
ぬるっと入った
ね。はい。1月に熊谷、諏訪野、高田が加入したのと、同じようなタイミングで、関わり、同じような、なんか、難しいんですけど、まあ、一緒としよう。同じタイミングで制作として加入した佐伯さんで。
いや
よろしくお願いします。
佐伯さん。佐
伯一家です。
受け付けに行
く。
いいお姉さん。
はい。受け付けに行くと
会えるよ。紅白肩合戦で出た佐伯さんとは別人なので。
知ってる人は
別人だね。
知ってる人は要注意。
そうですね。ソビッチじゃない。
ソビッチじゃない。ソビッチじゃないので。
ソビッチじゃない。
はいはい。
はい。ということで、ね。うん。座談会的に一言ずつ感想みたいなのを回してたじゃないですか、前。あれとは別でなんかもうちょっとグイグイグイっと喋ろうかっていう。
深い話をしようかと。
濃密な。
濃厚な。
時間は決まってるから。
あそこでなんか菜園がなんとかって話あったじゃないですか。
すいません、ポロッと言っ
ちゃった。前回のラジオ
で。そのうちしまーす。
お
ー。
それをする前提で話
する。する前提で。
だからもっと言うと、だからこうしようぜ。
ここ反省会的な、ここ改良点だぜっていう話も全然しちゃおうかな。
あー、ポジティブな話。
そうです。
ここがクソつまんなかったっていうのは、
やめない？
そんなこと。
でもそれ改良点になるといいけど。
ね。
言い方。
まあ、前も喋ったっけ、あの時も喋ったかもしれないけど、もう早速改良点というか、
優先ポイント言ってましたね。
サンドラ・ヘルマンがユダヤ人一家に絡むっていう、絡んだ方がやっぱいいよね。
いいね。
仲良くなってた方がいいよね。っていうのが。
どの立場なんだろう、中立でも、ですらなかったじゃないですか。
うん。だからなんかね、もうちょっと、なんか、そこら辺の立場っていうのをはっきりするのと、
うん、エアポケット
にただのやべえやつ、
ぶっちゃけさ、
一貫してやばかった。
ぶっちゃけコメディとして笑いを取ることによって無理やり突破した感あるじゃないですか。
まあまあまあ。
今回の作品。
だから七人ワイフで、キチガイ老人をあれだけ語られておきながら、どの面下げて書いてあるわけ
ですよ。お前らはまだいいんだよ。俺、キチガイ老人やってたからな。あれ完全に気違い老人なんだよ、あのポジションは。
え、七人はいいじゃん。だから、まっとう、まあ、いい、
同じじゃないですか。レジスタンス
は。七人ワイフで七人の渡辺ワイフを存んで、気違い老人を出すなって言ってたやつが。
まあまあ、でも一応、ギミックとしては。
あれはでも、あれでは、朝越したけどでしょ。
だから、今回ので思ったのは、俺、シチュエーションモブでやると、キチガイ老人以外やれないんじゃないかっていう。
飛び道具以外に居場所がない。
居場所がないから。
そうなのか、うん、俺は結構話に絡んでる。
まあ最終的にね。
でも、あれはだから、そう、あれはあの構造があるからじゃん。もう
会議になったからなんとかなったっていう。
そう。
うん。
まあでも今回、言っちゃうとちょっとそこら辺のディテール的なところはさ、コメディとして無理やり突っ走るためにちょっと置いてったところがたくさんあるじゃないですか。
まあまあ、
生活感的なところとか、うん、食べ物、飲み物などなど。
まあまあ。
貧困の状態とかさ。
オランダは当時もう餓死者が続出する
とか、あと
ホームパーティーやってるとかね。
非占領下のさ、オランダ人とさ、割とドイツのさ、支配層がさ、割と仲良くしてるとかもまああって。あとそこら辺の距離感とか、そういったちょっと地に足のついたところを、まあ、やって、た方がいいかなっていうのはあるよね。だからメインのプロットの部分で多分あれね、意外と細かいとここだわってもね、なんか勢いが落ちない気がするので、
うん、
っていうのは反省点ですよね。
まあゆっくり時間かけて
作
ってい
こう
っていう。尺が足りねえよな。その辺のさ、
それもある。
人間関係の変化を書く。だから3話に分けて2時間以上かけたけど、それでもやっぱりね、その辺の人間関係のところをある程度外さないと持たなかったんだよ、尺的に。
まあね、収まりきん、2話って結構バツバツバツって切ったじゃん、
うん、
それによってさ、あの2話のさ、あの勘違いするところとかさ、勘違いし終わってから、あのカールのさ、コウタさんがさ、ゲルトの班に会うくだりとかさ、まああれちょっとコメディとして雑じゃない。
ああ、いい。ゲルトの班長は完全に斎藤コーターで
来てる。あれは雑によって俺面白くなってた。雑っていう
のは。あそこね、2話はね、実はね、あの、すげえ美味しいところがたくさんあるけど、
うん、
面白いネタがたくさんあるけど、ちょっとコメディとしての細かい、ね、 最後の処理が雑だとかあるから。
ネタとネタとのつながりが雑だってのは本当に思った今回。
流れ式ですよ。
そう。
そう大技をね、繰り出しまくるんだけど、その間のね、やっぱね、つなぎが汚いんだよ。
私、塩原さんとか、戦闘力の高い役者に甘えていた感じは似
合う。ただでも、あれ、細かいところ埋めていくとさ、さ、立てた2時間後にどうすんだっていう話だよね。そう、ね、そう。
超大変。
これでもう、途中思ったのが、これもう連ドラにしないと無理っていう。
一回やるとね、帰りにさ、あの、連ドラにするなら何話構成でどうするかっていうの
を。30分のね、ワンクールでも全然いいけどね。
そう。
まあ、リーゼとね、あの、エヴァがね、協力して何かをごまかす回とかがあったらいい気がする。
いいね。協力して何かをごまかす。
要するに、リーゼとエヴァ感が仲良くなる前の。
ユダヤ人だってことをかくまってくれるってこと？
そう、だからもう味方になってから。
でもリーゼがエヴァにまだモヤモヤした感情があって、それが解消される回。みたいな
話。なんかそういった、いろいろあってもいいなとは思うんだけど、まあ、それは、組み込まれないだろうな。
組み込まれないんかーい。
それは妄想
ドラマになるんだったら、
ドラマにな
るん
だけど、
ね。
ドラマだったらじゃあヨーゼフ会も作ってください
。え、絶対あるでしょ。てかあの、エヴァとヨーゼフが付き合ってた時の話をやりたい。
いや、それ別にいらねえ
な。え、やりたい。
全然面白くないんじゃない、
う
ん、
いや、面白くないかな。
いや、あれはだって若気のイタリア以外の何者でもない。
そうな
の
か。
レジスタンス会はねえな。
ない
ね。
ない
レジスタンス会はないでしょ。
ない
あの、毎週一回ノックの音させて
る。あと、なんだっけな、1話は結構割とカチッとはしてるんだけど、やっぱあれだよね、出生証明書をさ、エヴァのことをさ、エヴァに言うに言えないっていう展開はさ、今回も入れようとしたけどさ、いやこれ絶対収まんねえなと思ってやめたんだけど。
でもあれはシーンとしているよね。
あれはいるよね。
シーンとしているんだ絶対。
言うに言い出せなくてこのまま立ってるっていうのを口頭で説明するのでなんか、やったけど
ね。だし、それはコメディにあるからね、そういうシーンって。うん、この言えるけど、言おうと思って、なんかのふりしてごまかして言えねえじゃねえかみたいなツッコミがあるっていうのは、うん、コメディにできるから。
だって、でもそれを、やっぱこのシーンいるなって思った時点でさ、だってもう2時間15分を超えていた時点で。
そうね。もう削ることしかなかったからね。
入れなかったんですけど、まああれはいるよね。
いる。
っていうのと、あの、エヴァがどのぐらいプロポーズ的なことを、プロポーズとか家族になんか言う、言ってほしいっていう話を、なんか、もうちょっと振っとけばよかったと思って。
ん？
家族に、
一話ね。
そう、家族に会ってほしいって言ってるけど、そう、それ多分セットでやるんだよ。その、家族に会ってほしいとか、プロポーズ的なことをなんか言ってほしいっていうのがあるんだけど、ハンスとしてはそこら辺の問題が処理できてないからまだ言えないっていう。
はい。
エヴァ結婚して欲しがってる、ハンスちょっと待って欲しがってるっていう、
前振り。
前振りが、出生証明書を言い出せないのとセットであった方がいいなっていうのは。
で、まあ、そうするとあれだよね。ハンスが明確に、ラストにさ、エヴァに、明確に告るってい
う
シーンが、なんで今この状況でおめえ言うんだよっていう。
そう。
初めて目を見てプロポーズされたのが、その絶対状況に陥ってからっていう、切なさとしてあれが立ち上がるんだよね。
これでも3時間いくでしょ。
そうなんです
よ。3時間い
く。だもうこうなったらもうお客さんの脳に直接情報を叩き込むみたいなことをするしかないですよね。なんか。
でもこれ刺してもらってね。
そう。
フラグを。
いや、こういうのってさ、あの、ネタとして面白い笑えるシーンの前振りとかをね、てか、笑えるシーンを減らせばできるんだけどね。
うん、でもそれ、
それ意味がない。
なんだよってね。
なんじゃこれ
難しい。
でも笑えるシーンを脳に抽出して笑っといてもらって。
やばすぎんだよ。
でもやっぱプロローグの段階で、その結婚の話とか家族に会うの会わないのっていうことをエヴァがしてほしがってて、ハンスが躊躇してやがってる。プロローグが一番のド頭でやっといた方が良かったなっ。
それはね。
基本的にあれじゃないですか、その、プロローグでエヴァが出てきたってのと、うん、エピローグであのルドルフが出てきたってのがまあ対応してるじゃない。
うん、
だから同じく。
うん、
あの、
うん
頭に振ったネタほど後で回収した方がいいっていう。収束で言うとね。そうっていうのはありますよね。あと1話もなんかうまいことなって
る
け
ど、
結構あったよ。びっくりするぐらいね、早速出てきてんだよ。
反省点が。向上心が高い。
1話で、ハンスが、お父さんたちにエヴァさんと結婚させてくださいっていうのが、かくま、エヴァを、の、両親を見捨てるわけにいかないから、かくまわなきゃいけないから言うっていうの だったのがなんか、ふわっといつの間にかさ、結婚させることになってるじゃん。あそこなんかもうちょっとパキって書き分けができたらって思ってね。なんかで
そ
っち入って。
あのね、本当にそういうね、全般的な人間関係の変化とかっていうものに関しては、なんかもうちょっとこう、書いてあげた方がいいかなと思ってんだよね。う
ん、なんか変わってんだけど、どこで変わったっていうポイントがちょっとエッジがあんまり立ってないから。
かくまうために告白するが最後、あの、家族も含めて見捨てられないに、
うん、
変わるわけじゃない。うん、あの、ハンスの中でその家族になるわけじゃない。あの家族が。
うん、
ヨーゼフも含めてね。だから、そこのところはそれがなんかね、連ドラだったら1話使うじゃん、それに。
うん、
連ドラだったら1話使うじゃん。それをだからさ、なんか、シーンで見たいよね。
あと、あの、ゲルドナーさんとハンスの関係性ももうちょっとはっきりしたい
よね。
ハンスはね、結局ね、あの、いろんな人の息子なんだよね。
そう。
っていうのをもうちょっとやってればよかったと思うね。ゲルドラーさん的にもさ、
そうだね、
もう多分、もう息子欲しかった的な描写とかにしちゃったと思うんですけど、っていうのにした方が多分、あ、後で見捨て、なんか、なんつうの、見逃したりとかのにも効いてくるだろうし、
だから、
あと、実はアルフレッドも息子として多分見てるところもあるじゃない。で、お父さんの、まあ、息子でもありつつっていう。
夫のね。
夫の。
でもその、まあ、一応、あれ結構広げない人もいるかなって思うんだけどさ、両親いないわけじゃない。
あそこもちょっとね、ちょっとさらっとしてるからね。
さらっと書いちゃって。ちょっと言うだけだからさ。
そうそうそうそう。でもその、だし、ハンスが誰をお父さんとして見てるかっていうのもあると思うんだよね。
うん。
父として見てるかっていう。うん、でもゲルトナーをハンス自身も父として見てるっていうのがあると、最後のあの別れが。
ゲルトナーは見てるけど、ハンスは見てないぐらいのがちょうどいい気がする。
でもだからそれ最後は父声に見えなきゃいけないじゃん。うん、あの、ドラマで撮るの。父声の物語になきゃいけないじゃん。
だから、親子関係的片思いをゲルドラが知る状態。
はいはいはい。だから、
悲しい
な。
だって、あの、こっちのお父さん撮ったからね、結局ハンスは。まあ、ネバー側の。
親父ゲルトナー問題も結局。
そうそう、あそこね。
ああ、親父ゲルトナー問題。
ああ、そう、
会社された。
夫&ゲルト
ナー。ああ、そうそうそう、そう、
ね。関係。
そこも含めていけるんだよね、そうすると。
うん。
そこも。夫とゲルトナーっていうのが、そうすると対立にある。
ライバルみたいな感じになるんだよね。
そうそうそう。その二人の対立が。そこって一緒にね、セットにできるんだけど、多分そのシーンで30分くらいですね。
だからもう山ほど出ていくんだけど、どうやって収めるんだいっていう。
盛りだくさんだね。
諦めるっていうのはど
うですか。
何人か削ってるのですか。
大丈夫か。
まず隣人でしょ。
まあでもこれ尺がね、2時間5分だからこれ以上超えるわけにいかないからね。休憩、でかい劇場で休憩やりでやるとか。でもなんかそれもね。
なんかね。
休憩はあんまりしたくない。
でも休憩は作りやすくはあるんだよね、この。
ある、あるけど。
3つに分けちゃったことによって、分け方が変わるんだよ。
1個と2個、
あ、でも、あれこの間ウエストサイドストーリーだけど、あれは多分3時間ぐらいあって、1時間半1時間半じゃなくて2時間1時間ぐらいだったよ。
あ、
後半の方が圧倒的にイベント少ないのに、休憩ここなんだって思った。俺初めて生で見た
から。でも
まあ、でもやるとしたら2話終わりだろうな。
うん。うん。
確かに。3話重いからね。で、それによって3話ちょっと長くできるから、みたいな計算はまあなくはないけど、まあ、長いよね。
休憩はちょっと早いだくないな。
じゃあすげえ早送りでやるじゃん。
なんか、落ち着いちゃうからね、コメディでやるやつは。
うん、まあでもなんかそう、仕掛けがあればいけるなと思って。でも今回さ、あの、幕割らなかったのも、シチュエーションコメディってせっかくさ、いろんなのが積み重なってって、
うん、石幕
そう、うん。っていう強みがあるから割らなかったんだけど、割ってみたけど意外とリセットされなかったっ
ていう。そう、あの、輪をまたいだ伏線とかって全然お客さんがさ、落とさなかったじゃん。
うん、
まあ、振ってるからなんだけど、でも、なんか意外といけんじゃないかなと思った。
意外とね、なんか幕割ってもこの公式はいけるっていうのが分かったので、あれ休憩になるとさらにちょっと時間
がちょっとまたあのね、
だから
現実的な時間がいっちゃうから、
あのヘイトフルエイトのさ、休憩中にあったことをもう一回喋るっていう、うん、ナレーションシステムでいけると、
まあてか3話の頭がもうナレーションから入ってるからさ、ルール説明から入ってるから、リーゼとハンスの情報的にはいけるけどっていうのが、
サインエンジンにはこのままだと3時間になりますっていう、
このままだとやばいよね、うん、
いっそ3時間。
つら
3時間か。
ふかふかの椅子をご用意して。
あ、ドリンクとか
も。ゲボ3時間出ずっぱいで。
いや、それ、すんごい
な。ゲボ吐くぜ。
だって2時間持ってなかったもんね。
あれ、どのくらい大変なの、あれ。
めちゃくちゃ大変。
大変すぎるやん。
どのくらい大変、
無神経だ
よ。いや、ね、ゲボ先の反応、生理的な反応として実際どうだったのかなと思って。
もう舐めてたんですよ。まあ、それ、パラオケが自信あったけど、まあ、もともと筋力とかない方だから、 まあ、やばいと思ったけど。
でも、出ずっぱりだったら内見だってみんな出ずっぱりだし2時間だし、みたいな。
いや、喋るのも違うもん。でもなんかの開演前の時に、いや、俺もっと体力つけとったらよかったわって、ぼやいてた。持久力。
それはもう走ったりとかちゃんとしとくべきだった。
他のと比べて大変だ
よね。顎が。
顎も気合いや
っぱり。ただ、やっぱり、1、2ステぐらいやって、これやばいなと思ったけど、それに慣れてくる体は。慣れてきて。
いや、でも体力持ってなかったよ、本番中やっぱり。
やっぱり
全然違うと思う。最後のあの、切った感じと、言っちゃうと間が全然違かった。
ああ、やっぱりそうなんですね。
ちょっと怒ってないですよ。
そうそう、あの、苦情が強いだけで。
いや、怒ってほしいです、ほんと。
あ、ほんと？
あれ？
そうだ、怒られた。
これ違う人じゃない？
いや、体力つけてる。
また大丈夫。また体力とも違うさ、集中力が
さ、
もちろん、でも体力があったらさ、集中力をもうちょっとさ、
引っ張られるとこある。
そうそうそう、やっぱ、
シチュエーションモニーのこういうタイプのファルサのシチュエーションモニーの集中力と、普通の島の集中力が全く違うから。正直。
だとしてもやっぱ、トータルに体力がないと、やっぱり、
でも他のみんなってどうだったの？他の皆さんは、
え？
意外と楽だったとかある？
あ、私はめっちゃ楽だった。
タイガーさんは、まあそうだよね、丸われ
て。あ、だからあと大変なの、ジャンプさんが大変だったかどうかぐらいじゃないですか。
俺はそんなに大変じゃない？
私は2話と3話で結構休憩時間があったので、意外と、1話までが結構大変だったけど、1話終わるまでが。
あ、でも、出ないと、受けなきゃいけないって怖いね。すごい、基本の
よう
な
もん出てても受けなきゃいけないよね。
え、なんかいろいろ
そうなってました。でもね、そう、伊藤さんが楽屋でさ、
フリッツのね。
フリッツの伊藤さんが、その、プロローグとか1話の最初の方で受けると、すごいしんどそうとか、受けてるなーみたいな。
いいじゃん、ね。安心じゃん。
いや、違う。
練習
やで。そう、あの、で、最終的に、僕さ、途中から変な空気にしてるよね。いや、そういう役なんすよ、あなたって。なんか、で、僕が変な空気にしてて、なんかちょっと、なんかなーって言いながら出てくるわ
ね。なんか、徐々にね、役とね、同化して
た。そうそうそう。
もともとね、伊藤さんからインスパイアされてる役ではあるんだけど。
最終の後でさ、距離感おかしかったね、人との。
だいぶ様子おかしか
った。塩原さんはさ、もう、なんていうの、ファーストインプレッションがさ、もう、エンジン全開だったじゃん。みんなだんだん上げていく中で、塩原さんだけフルスロットルだったから。
あれって怖くない？
あれは大変な。
大変、あれ上げんの。
そうだなって思いなが
ら。すげえ体温めてるから。
あれすごい楽しそうだなって思いながら見
て。木村のさ、足部のさ、あの、エンジン全開のジェスチャーがチェーンソーから。チェーンソーだよね。古いエンジンだよ。うわぁみたいな。
バイクかエンジンって私はチェーンソー。
そうだね。同じだけどね。昔のあれはこれだったからね。昔は。
ああ。
でも、下原さん今回あの、喉結構やってたよ
ね。
ユダヤ人はいねえかな。
ね、生ハゲの人大変だった。
生ハゲの人。生ハゲ役のね。
飽きたのね。
大変だ、生ハゲ係が。
でも生ハゲの人って声出すの？
あんなに出す
の？出すの？
なんかピンマイクとかつけてる。
大変だと思うよ。普通の発声とは全然違うから
。逆にさ、あのじゃん、あの、ルドルフだと最初さ、さっきの伊藤さんの逆で、最初このさ、ネタをさ、ガンガンやった後にさ、最後、真面目になっていくじゃない。
そう
だよ。そう。あれってどうなの？その、いわゆる就職コメントの波形なんだけどさ。
でも、出波形があるから大丈夫じゃん。
ああ、そうか。
難しくは
ない。あのね、カールと一緒に神妙な顔して入ってくるだけだ。
神妙。
神妙な顔。
神妙風のね。
神妙風。
二人がちょっと神妙風の、風にするんだけどさ、結局あれは。
ハードボイルド風だから。
でも、途中までは風を隠してくれる。
対して眉間にね、嘘のしわが。
嘘しわが。
でもあれがかっこいいかっこいいと、各社に評判の、字を構えるシーンで。
ルドルフモテモテですもんね。
前振りだね。
いやルドルフの制服かっこよかった
ね。なんだろう、銃をさ、構えるだけでこんなにキャーキャー言われるんだっていうのがさ、だから銃とか日本刀とか出しときゃいいじゃねえかってちょっと思ったよ、俺。
なんか。キルビルやります。
キルビルやりたい。
でーでーでー。
大丈夫これ濃密の話だね。始まってるよ。始まったよ。
最初にちょっとすごいスピードで反省点を喋りすぎてしまった。
ちょっと薄めたな。あ、次、もしやるんだったら、ゲシタポの制服はもう一着作りますね。
あ、そうですね。
あ、そうだね。
あれ2着の使い回しなんですよね。
あれはね、
あれ大変そうだった。
あれはね、結構反省点で、ていうか制服の作成をもっと早い段階からしなきゃいけなかった。もう、買うのをさっさと諦めて、 調達を諦めて作って方向にしといけばよかったか、実際大変だったから、2着であんだけ大変だったから、うん、ただお話的にも絶対に3着欲しかった
な
っていう、う
ん、てかなんか2着でなんとかなりそうだなっていうのからだいぶ変わって、あ、これは3着必要だ
な、うん、話がちょっと思わぬ方向
だね。第3話のさ、ハウスが1回はけてからさ、来て戻ってくる時のあれがさらくのドキドキポイント
だね。あれはあの、いや、生ものすぎる、毎回時間が違うから
大変で、こう、あの、裏で根こそぎさんを、あの、私と山田健太郎くんが、早着替えさせてたんですけど、ちょっといろいろ、やっぱ暗がりだし、ベルトもあれ締めづらくて。
一回すごい待った日があったよね。あれ、ヒヤヒヤして。
あの日はだから、
全部言ったよね、あの日。
全部言って、
言うっぽい
し。用意してるせいで、多めに用意しといてね。
で、ループするようになってる。だから、無限、あのセリフ無限なんだよ。俺の今までの長ゼリの中で一番長いセリフ。無限だから。
超えること
だね。で、その無限の、その、2周目に突入したぐらい。
2回目の世界にね。
そうそうそう。もう、これもう、ツアノ君2周目入ったなっての、その、山田君とお互いになんか感じ合って、で、終わった瞬間に、なんか、ツアノ君だからっていう風になっちゃって。
怖い。俺、だからで、長い人、さすがに一人だとかわいそうだなと思って、前田さんとか、お母さんの前田さんとかが、ちょっと突っ込んでくれるのよ。突っ込んでくれるんだけど、俺もさすがに長いなと思って、思わず突っ込んで、長いって突っ込むよ。
それ大丈夫かって。その世界観の大丈夫かって。
そうそうそう、いやでも、これ1点とか長いっていう風に受け取っていただければと思う。
まあね。
なんかでももしかしたら、ツアノ君なら大丈夫っていうその信頼感に甘えていたところはあったかもし
れない。クソ夫婦だ
ね。いや、すげえ狭間の世界なんだよ。
あれだ、あれ裏で北斎寺さんじゃねえかよ。まだいいから。
さ、そういう失敗したら、なんか、あ、やってしまったってなるじゃん、裏でさ。うちら本当にさ、やっちゃったみたいな感じ。
反省しろ。
はい。
反省会だ、これ。
クソ夫婦。
なんか本当にもう、あと、ちょっと、袖でその、ハンスが着替えてバッて出てきたシーン見ながら思ったのが、やっぱフル装備がいいなって思った。
ちょっとベルト
いろいろ端折ったからね。ズボンがやっぱスーツのままだし、ブーツも履いてないし、はいはいはい、だったら、
いやでもそれは別にね、合ってんだよ。合ってんだ。うん、セリフとして正しいよ。
そうそうそう。
だからそうしてる。
だから、ツアーのセリフがもっと長くなる
んだよ。なんかそれでもいい
よ。地獄じゃねえ。
セリフとしては、ただのストレートズボンも OK だし、革靴も OK。
でも、でも、フル装備で言うと、俺そこ、あそこで銃を出すんだったら、最後ハンスも銃持ってたいなとは思ったんだよね。持ってるだけでいいから。
あー。てか、ルドルフとカールもあそこフル装備で。
そう。だし。
いや、でも違うか。でもあれは濡らされて、脱がされて
る
んだもんな。
そう、脱がされて、だからもう回収されてるから、うん、要は。
でもそう、だから、ハンスがあそこで手錠を持ってくるんだとしたら、刺してるだけでもいいから銃は刺してたかったなってちょっと思ったのね。その暴力装置を身につけてっていう、その、そっち側の人間だっていうのはちゃんとあっていいかなっていうのはちょっと思った。あとまあ手錠がね、難しいけどね。
あれ手錠実は嘘ついてて、うん、下駄物の人が使ってる手錠ってあれじゃないんですよね、
いわゆるガチャンってはめるやつじゃない、
ただの鎖をなんか十字になってて、
あれだいぶっすよね、
そう、だから実際手錠される側の人は鎖が巻きついてる状態、
うん、めちゃめちゃ痛 い
肉挟んじゃう、
そうなんだけど、
重いしね、
それだと自分と相手にをつなぐっていうのができないから、ちょっとあれは嘘ついたんですけど
挟んじゃってないけどね。
でも、挟んじゃう。あ、そういうことじゃない。
でもなんか、勝ちでいきたいよね。
まあまあね、そう、みたいな感じだったね。
でもなんか、あれの手錠はラスト綺麗にはまったなって、その。
あれ、ね、結構思いつきで特に書いちゃえってポイって書いたんだけど、意外となんとかなったね。
そう、なんかちゃんと結婚式みたいになるっていう最後ね。
セリフ変わったのすごい良かったですね。こちらこそ、ね、僕と一緒に逃げてくださいに変わったのが、
うん、
あれはすごく良かったですね。
だから最初から結婚っていうのをもっと、
そうだよね。
見合わせ
たよな。
その、二人が、そう、二人がこの結婚というのを前提にしているっていうのを、もっと最初に、そう、そこまで進んでるぞみたいなのを、そのお父さんが来たからなし崩し的になるんじゃなくて、元からこの二人でそういう話が出てきてて、ラストにあれがちゃんと、なるっていうのは、やっぱあそこに着地したかったね。その辺のね、そのね、ラスト合わせでね、もっとね、序盤のね、振るものと振らないものをね、やるってのはね、大事だなと思った。
うん、僕と一緒にまでは言えてるよね、多分
その。そう。僕と一緒にいて、どんどんどんどんどんってやってるとかね。
確かに。
そういうの振っといて、みたいなね。
だからまあ、それこそ今もう一本出来上がってるわけだから、うん、次はまた違う作り方で新しい、うん、より良いものが作れるんじゃないかな。
まとめた？
もうすぐ。
そろそろ。
タイムリミットが
来てる。ロソロソ。
そろそろ。
なんか大丈夫ですか？言い残したことはないですか？あの作品に関して。
これから死ぬみたいな。
もうあの作品について喋るのは再演がされるまでないよ。
いや、喋るよ。
ダメなの。何、殺されんの喋ったの。
一個だけじゃないですか。ルドルフばっかりかっこいいって言われてて可愛く
て。いや、それ。
二人いたの
に。二人いた
のに。違う人の
顔。じゃあ次はカールにも銃を構えさせてあげるってことですか。
あ、でもね、銃構えるはね、実はね、あの、もう一丁あったらやろうと思った。ルドルフがしまうっていうのの前に、あの、いや、それ無理ですが、みたいになった時に、あの、意味わかんないけど、同じ感じにカールも構える
じゃ。そういうことじゃないよ。
そういうのは一個やろうと思ったけど、あの、小道具もう一個必要になるからやめた。
だけど、それは別に
かっこよくやらないから。
もうすでにね、世界が壊れてからのあるから。
コウタさん、かっこよかった、かっこ髪型がっていうアンケートが、腰抜けた。
俺、まだやっぱあれだよな、この、コウタさんに、ルドルフと写真を撮らせてくださいって言い聞かされた時のコウタさんの何とも言えない顔は最高でした。
まあ、制服の恩恵が結構あったよね。
まあ、ねだから、
来てんだ
よ。チューバさん、だからなんですよ。
条件をね、こうやっていくとね。
黒いのせいかっこいいもんね。
一緒なんで。
だからだ。
あ、じゃあさ、次回はさ、あのさ、エビショーとかさ、カフタイトルとかをさ、ちょっと向こうの上級にしてあげれば。
それ、わかんないから
見てないよ。
余裕がもう、余裕がすごい。
だから
なんで。カフタイトルが入ってないのが、俺ちょっと、あそこに入れたいなと思って。
カフタイトルないんですよ。
あ、ないんだ。
うん、ゲスタもないんですよ。
なんか入ってた方がかっこいいなと思ったんだけど、ない
のか。いや、いろいろあった方がかっこいいものがいっぱいあるんだけど、
が男の子だ
から。だから次は、あの、美少ちゃんとつけたいですね、それなりの交渉
を。あと、あと。
やっぱ、ね、だから、本当なんだけどさ、PPK はさ、やっぱちょっと見た時にさ、ちっちゃいなって思っちゃうんだね。
まあね。
まあ
ね。P38 とかの方はやっぱり目立つけど、ね。
腕章もあの、ストライプが入ってるさ、
いや違う、それも、あれ、違うんですよ。
そうそう、あっちの方がいいよね。
かっこいい。
でも、ランクが違うんですよ。
意外と交渉ね、あの、の、省くもの以外はちゃんとやってんだよね。
そう。
うん。あと、
あの肩の、
このショルダーベルトは省いてます。うん、まあ、あった方がかっこいいけど、
ショルベね、ショルベ。
あの、ただ、あの、お茶をかけ、お茶をかけられた時に脱がなきゃいけないから、ちょっと無理。あれは脱ぎにく
い。でも、あれよくあの値段のスピードの中でね、処理できたよね、ちゃんとね。
あれ
スピード落ちなかったね。
あ、めちゃくちゃ脱ぎやすかった、あれ。
むしろ脱ぐ方よりかける方がミスだからね。
そうだ。あったー。
かかんなかったっていう、とってもないのが。
かかるわ、あれだよね。あの、股間にかかってた。
上かかってねえわ。
いないところに。スーパースローで見たいぐらい。
いや、でもあれ、あの瞬間は俺は後ろで見てるスーパースローに見えた。あ、この軌道はいかない。絶対無理だ、絶対無理だ、やっぱり無理だーって。放物線がね、明らかに低い。
そう。舞台上で言っちゃった
から。これで脱ぐの？
え、これで脱ぐの？もう脱ぐけど。
あの瞬間、だから、あの、脱がさなきゃいけない。制服を脱がさなきゃいけないって思ったアルフレッドのジャンプさんの芝居はもうね、あれは真実の瞬間だったよね。
すごかったよ。マジか。
なんとかして無理やり行って脱がさなきゃいけないっていうところがね、完全に一致して
すごかった。
あれ、袖でさ、私、衣装を回収して、拭くねんけど、タオルでね、ちょっと水気を飛んでんけど、一個ね、全然乾いてるの。
カラッカラにしました
。俺とかは、音でしか弾けてないけど、これはもう濡れてるでしょうみたいなこと
を、いやいや、何言ってんだ、この人みたいな。
横にこぼれた水をわざわざ手ですくって水分かんない
。脱水してるから
動機が分かる。
だとしたらそれはわざとじゃん。
ただまあギリギリだよね、これ。本当はあの、フィクションとさ、あの、事故のギリギリのところにさ、事故用に立ってるよね。
まあ、どこなんだよって思った。
まあ、あれもね、アルフレッドとハンスが無理やり行って脱がしたいっていう動機だから。
もともとかけるんだから、タワープロだからね。
うわ、ないかなっていうところに爪はつま先だ、引っかかってるから。
極限だったもんな。
チャンプさん。
いや、どうですか、ね、なんか、この芝居ね、劇場、プロセニアムがバキッとあるさ、額縁がバキッとある、ちょっとでかいとこでやると似合うなっていうのを。
これでかい子や似合うよ。
してますので、まあ、その日があるかもしれない。
これやるよ。
という形で、また、
楽しみだ。
再演があるかもしれないので、お楽しみに。そして、
DVD が。
DVD! 作ります。
作ります。発売決定。
まだ発売日とか詰めてありますが、
はい、
またステキシオの DVD を。
ざっくりどれくらいみたいな言って
もらえ、ざっくり8月末の、
まあ、少なくとも次の、
結構具体的なって言って
ましたね。少なくとも次の公演の会場では売れるようにしますし、はい、その前に注文を何かしらの形でやって、うん、その前に届けられるように今から頑張ります。
夏休みが終わる前までには、できるんじゃない。
発売の会社です
ぐにね。という感じで、じゃあ次の公演のお知らせだけして終わりましょうか。
ですね。
はい、次はアガリスクエンターテインメント第22回公演、終着プレゼンスじゃない、アガリスク本体の
公演です。
はい。はい。7人の語らい、ワイフゴーズオンと、笑いの太字の2本立てでございます。はいはい、45分2本立てなんで、1回来れば両方見られるってやつで。
おっと
僕じゃねえか。
公演フェスの優勝したやつと、
あの、問題作と。優勝してないやつ。
優勝してない。
公演フェス。新作だからね。してはないよ。
でも、出せば優勝しますよ、これ。
まあでも、公演フェス。
今、ポケットあったから。
ポケット作っちゃった
の。今年の公演フェスに負けないものにしたいですよね、ちょっとね。
まあ、負けないようにね。
はい、これが東京公演が。
はい、8月31日水曜日から9月4日日曜日。
はい、そしてなんと大阪でも。
大阪公演もやります。
やったぜ、大阪行くぜ。
9月9日の金曜日から11日の日曜日まで。
はい、やります。
仕上げを食べに行きます。
芝居ですね。
食べるけど。
ぜひ。
食べよう。
これ本当上がりすぎじゃないと絶対やんない級の問題作2、3、2本立てにするので。
2、3本みたいな。
2、3本、3本。
結構増える。
2本立てにするので。ぜひ、
はい、
お楽しみにという形で。
ぜひ
ぜひ。じゃあ、アガリスクの富坂と、
塩原と、
高田と、
熊谷と、
チムと、
スワノと、
ガシャと、
アソシ、
佐伯
でした。
いや
また
ねー、
バイビー。